こんにちは。心理カウンセラー、メンタルコーチのユッキーことエスミユキです。こちらの番組、心を緩める優しい心理学では、心がほっと軽くなって、人生を楽しめるようになるお話をたくさんお届けしています。今日は、断れない人ほど人の境界線も越えてしまう理由っていうお話をしていきますね。私は人にはっきりものを言えないんです。カウンセリングをさせていただいていると本当によく耳にする言葉です。頼まれると断れない、嫌でも大丈夫ですって言ってしまう、相手を優先して自分はいつも後回し、そんな方は自分のことを人に合わせすぎるタイプだと思っていることが少なくありません。これ私自身もまさにそうでした。でも心理学を学んでとっても驚いたことがあるんですね。それは境界線を尊重されずに育った人は境界線を越えられる側だけでなく越える側にもなりやすいっていうことです。一見するとこの2つは正反対に見えますよね。でも実はそれは同じ心の仕組みから生まれていることがあるんですね。例えば頼まれていないのに人にアドバイスをしてしまうとか、あなたのためだからと相手の決断を決めてしまうとか、どこまでもいろいろと聞き出してしまうとか、心配だからと相手の行動を管理したくなってしまうとか、自分が断られると必要以上に傷ついて腹を立ててしまうとか、このようなことどれも悪意からではないんですね。むしろ良かれと思ってやっていることが多いと思うんです。だからこそ自分では境界線を越えているっていうことに気づきにくい場合が多くあるんですね。でもなぜそんなことが起きるんでしょうか。これは性格が悪いとか思いやりがないとかではありません。子供の頃から自分の気持ちや選択を尊重される経験が少ないと境界線っていう感覚そのものが育ちにくくなることがあるんですね。例えば嫌だ嫌いだって言っても聞いてもらえなかった、自分の部屋に勝手に入られた、親が進路や友人関係を決めていた、自分の机の引き出しやバッグの中を勝手に見られていた、家族なんだから秘密を許されなかった。このような経験が続くと、ここからは私、ここからは相手、これは私の領域、これは相手の領域っていう感覚を自然に身につけることが難しくなってしまうんですね。すると自分が相手に合わせすぎてしまうっていうことも起きてくれば、反対に相手との距離に踏み込みすぎてしまう、相手の領域に踏み込みすぎてしまうっていうことも生まれてくるんですね。境界線って聞くと冷たい人になることとか人を拒絶することのように感じる人も多いものなんですね。でも本来の境界線っていうものはそういうものではないんです。境界線とは自分も相手も大切にするための線なんですね。自分には自分の気持ちがあって欲求があって、相手には相手の気持ちがあって欲求がある、その違いを尊重できるからこそ安心できる人間関係っていうものが育っていくと思うんですね。このお話を聞いて、もしかしたら私にもあるかもしれない、ああもしかしたら私もそんなことしちゃってたかもしれないっていうふうに感じた方もいらっしゃるかもしれません。どうかご自分を責めたりしないでくださいね。大丈夫です。 ここから少しずつ健全な境界線を育てていけばいいんです。ただ大事なことがあります。境界線っていうものは知識として知ることと実際に弾けるっていうことは全く別物なんですね。長年の人との距離感は頭で理解しただけではすぐには変わりません。だから焦らなくて大丈夫。まずは例えば頼まれていないアドバイスを一旦飲み込んでみるとか、誰かの脳をそのまま尊重してみるとか、自分の脳も小さくちゃんと伝えてみる。そんな小さな練習を重ねながら少しずつ自分も相手も大切にできる距離感を育んでいけばいいんです。境界線は豊かな幸せな人生の基盤です。私も日々健全な境界線づくりを意識して過ごしています。一緒にぜひ取り組んでいきましょう。今日は断れない人ほど人の境界線も越えてしまうわけっていうお話をしてきました。少しでもご参考にしていただけましたら嬉しいです。心がほぐれる LINE 公式を配信中です。 SNS 投稿やこのようなお話ではお伝えしきれないその先の本質を LINE 限定で配信しています。10日に1回のメッセージ講座や LINE 限定音声セミナー、動画セミナー、期間限定プレゼントコンテンツなど盛りだくさんでお届けしています。一人で抱えてきた苦しさが少し軽くなるヒントを。ご関心をお持ちいただけましたら、こちらのお話のサムネイルのページと私のプロフィールのページに LINE 公式アカウントの URL を貼っておきますので、よければそちらからお友達登録なさってみてください。7月もね、中旬に突入してきましたね。今年は私はね、昨日までセミの声を聞いていなかったんですね。すごく不思議だなと思って過ごしていました。私のですね、自分調べのセミの声初聞きの日にちはですね、ここ6、7年の統計によると毎年ね、7月7日七夕の日だったんですね。七夕の日になるとなんかセミの声がまずこう今年最初に聞こえてくるっていうことがここ6、7年毎年起きていって、去年とか一昨年とかはね、6月のもう終わり頃、29日とかなんかそれくらいに聞いたりもして、あ、なんかセミの初鳴きも早まってるのかななんて思っていたんですけど、今年はね、7月7日を過ぎても聞こえないし、あれと思っていたんですけど、昨日ね、ようやく近所の公園をウォーキングしてたら、一匹だけね、こう小さな声で鳴いているセミの声をようやく聞けまして、あー、今年もやっと聞けたなんて、ちょっとほっとしたというか、ほっこりしたところでした。なんですかね、ちょっと涼しめなんですかね、今年はね。まだそこまでの夏日は東京では経験していないと思うんですけど、でもね、梅雨明けしたところもね、続々と出てきて、いよいよね、今年も本格的な夏が始まりますね。湿度がね、本当上がってきたと思いますので、どうぞね、お家の中にいても熱中症に気をつけて、クーラーをね、適度に使ったり、お水もね、ちゃんと飲んで、熱中症にね、本当十分気をつけて過ごしていきたいですね。では今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。またお耳にかかりましょう。